成28年度新潟大学ラジオ公開講座、元気に長生き、腎臓は大切なパートナー。毎週日曜日のこの時間、6回にわたり平成28年度新潟大学ラジオ公開講座をお送りしています。3回目のテーマは血液透析と腹膜透析です。この放送は新潟大学の企画、BSN 新潟放送制作でお送りいたします。皆さんこんにちは、小野沢優子です。新潟大学ラジオ公開講座、元気に長生き、腎臓は大切なパートナー。今日は3回目の放送になります。本日の講師ご紹介いたします。新潟大学大学院医歯学総合研究科、腎研究センター、腎医学医療センター、丸山博樹特任教授です。丸山先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
先生、簡単に自己紹介をお願いできますか。
はい、私は普段は慢性腎臓病と腹膜透析の診療、そして、医療啓発活動に携わっております。
はい、医療啓発活動というのは、
はい、一般の方にですね、慢性腎臓病、そして、血液透析に比べてあまり知られていない腹膜透析について知っていただくためのセミナーを行っております。
はい、さあ今日のテーマもその血液透析と腹膜透析なんですが、慢性腎臓病の患者さん増えてるんでしょうかね。
そうですね、日本人の大人の8人に1人は慢性腎臓病であると言われております。
で、慢性腎臓病になるとその治療法というのはどういうものがありますか。
慢性腎臓病は、現在では一番多い原因が生活習慣病ですから、この生活習慣に手を打つ、
はい、
ということですね。食事療法であったり、運動療法であったり、はい、あるいは禁煙、
はい、
こういったものが根本に、必要となってきます。
まあ、禁煙は非常に分かりやすいんですけれど、はい、食事療法というのはどこに気をつけたらいいでしょうか。
まあ、いろいろポイントあるかと思いますが、まずは食べ過ぎですね。
先生はどんなお食事を取られてるんですか。
いつも質素です。
はい、食べ過ぎない方がいいんですか。
そうですね、はい、食べ過ぎないようにしてますね。
はい、
塩分も極力気をつけております。
例えばどのように気をつけてらっしゃいますか。
そうですね、まあ、よく言われてますけれども、うん、まあ、私の場合は味噌汁はあまり飲まないようにしておりますし、はい、漬物も、あまり取らないようにしております。
なんだかちょっと寂しいような気がしますけど。
はい、そうなんです、好きなものですからね。
はい、
はい、
まあ、1日のうちに1回ぐらいは、
はい、それはいいと思いますね。
はい、
はい、
そして運動はどんなことをなさってますか。
運動はですね、やはり特別に運動着に着替えてやるというわけではなくて、う
ん、はい、
日常の活動の中ですね、
うん、
まあ、歩いたりということになると思うんですけども、はい、
そうすると生活習慣病の対策として、
はい、
まあ、暮らしの中に運動の習慣づけをするっていう。
そうですね、はい、
ことですね。
はい、
あえてこれをというわけではなく、日々の暮らしの中で少しずつ体を動かすことを取り入れる。
そうですね、まあ、犬も飼ってますので、
はい、
犬の散歩なんかもやってますし、
はい、
まあ、私ぬったりに住んでるんですけど、大学まで歩いて往復することもあります。
どのぐらいの時間ですか。
歩くのがちょっと遅いんでしょうかね。片道だいたい50分くらいかかりますね。
それを1日 往復なさるわけですね。
はい、毎日ではないですね。はい、
あ、それは
天気が良い時、
こう無理せず自分で気持ちよくという形ですか。
そうです、う
ん、まあそのように例えば腎臓病になった方にも先生はそんなことをお勧めになるんですか。
そうですね、運動といってもやっぱりこうまあスポーツみたいな、
はい、
たことをやるのではなくて、やはり日常活動の中ですね、うん、通勤であったりそういったところで、まあ、運動量を稼げるようなことをやっていただければいいと思っております、
はい、さあそうやって気をつけていてもまあ慢性腎臓病少しずつ悪化していくと透析というようなことになるかと思いますが、
はい、
あの透析を受けなければいけないという状況はどんな状況になりますか。
腎臓の働きですと、
はい、
そうですね、大体あの糸球体ろ過量っていうのが、
はい、
これが1割を切った頃ですかね、切った頃に透析の準備をして、
うん、
あとは様子を見ながら、食欲がとても低下してきたりとかですね、まあ、データが悪くなってきたりとか、それから少し水分管理が難しくなってきて体に水が溜まりそうだ、そういった時になると実際に透析を始めております。
あの糸球体ろ過量が1割、はい、ということですけど、
はい、
まあ、糸球体はフィルターのようなもので、
はい、
そこからこう大切なものは保護し、
そうです、
そして、体の中にいらないもの、老廃物は出してくれるというものですよね、はい、
そうです。
このろ過量が1割というのはどんなふうに捉えたらいいですか。
ろ過量が1割というのは、
はい、
まあ、実際にどのように調べるかといいますと、
はい、
クレアチニンというあの体の、まあ、筋肉由来のものなんですけど、
はい、
筋肉の老廃物がこれがあの腎臓の糸球体から排泄されるんですね、
うん、
それが腎臓が悪くなりますと血液中に溜まってくるわけです、
はい、
それでクレアチニンの値と、うん、それから年齢、
はい、
それから性ですね、この3つからあの腎臓の糸球体ろ過量っていうのが推算できるんですけども、はい、
あの年齢も関係してきますか。
そうなんです、はい、そうなんです。
どういう関わり方なんですか。
年齢とともにやっぱりどうしても加齢とともにですね、うん、あの糸球体のも、まあ、腎臓の働きも低下しますのでね、
はい、
ですから年齢の要因も関わってくるということです。
そして性というのが、
そうですね、あの、はい、男性はと女性ではやっぱり筋肉量も違いますし、
はい、
はい、性差があるんです。女性向けの計算、はい、男性向けの計算ということになると思います。
あの男性の方が筋肉量が多い、
多いですよね、
はい
はい、
そうすると、男性の方がまあたくさん出ていても
クレアチニンの値が上がりやすい、
はい、あ、上がりやすい
ですね、
はい、上がりやすい、
クレアチニンの値が高くなりやすいんですけども、はいはい、
そういう計算式があるんですね。
あるんですね、
はあ、で先生その病院に、
はい、
あの通院されていて定期的に来られていて、でそういう数値を見ながら、あ、透析ですねっていうような話を先生なさるわけですか。
そうですね、糸球体ろ過量がまあ大体2割とか3割ぐらいの方になった方にですね、
はい、
腎臓の代わりをする医療ですよね、
はい、
あの透析あるいは移植っていうことで、うんうん、これについて の, あの説明を、
はい、
あのします。
あ、1割 になるともう透析という治療法になるんですが、その前の段階の2割3割というところで今後の治療法を提示なさるっていうことですね。
そういうことなんですね。
それは何を提示なさるんですか。はい、
実際に、
はい、
血液透析はこのようにありますよっていう、
うん、
まあ、血液透析をやるためには、
はい、
あらかじめ、前腕、あの腕のところにある動脈の血液が静脈の方に流れるような手術、
はい、
内シャントと言うんですけども、
はい、
この手術が必要になります、
うん、
で1回だいたい4時間くらいの治療が、はい、必要なんですけど、それが週3回行う必要があるということとかですね、
うん、はい、
お話しします。また腹膜透析っていう方法もあるんですけども、これはお腹の中に 腹膜透析用のカテーテルっていう管を入れる手術が必要になってくるんです、
うん、
その手術の、まあ、大まかな方法あるいは腹膜透析のやり方なんかを、
はい、
実際に、まあ、デモンストレーション用の機材を使ってもらって、
はい、
知ってもらうということですかね。
血液透析と腹膜透析。
そうです。
他には何がありますか？
他には移植ですね。はい。
で、先生今日はあの血液透析と腹膜透析について少し詳しくお話を伺いたいんですが、
はい、
先生はそのまずどちらを勧められるんですか？
はい、これから透析を開始するっていう段階では、
はい、
まだ結構おしっこが出ても尿が出てますから、
うん、
そういった方は腹膜透析、
はい、
これをこれから開始した方がいいのではないかなと思います。
先ほどちょっと腹膜透析についてお話ししていただきましたが、
はい、
もう少し具体的に腹膜透析はどんなふうに行うのか教えてください。
はい、腹膜透析はですね、お腹の中に入れたカテーテルを使って、
はい、
だいたい1回 1.5 リットルから2リットルくらいの透析液をお腹の中に入れます、
はい、
そして、4時間から6時間ぐらいお腹の中に入れておくと腹膜の中にある毛細血管の中の老廃物とか水分を透析液側に引っ張るんですね、
はいはい、
どうして引っ張ることができるかというと、
うん、
透析液は浸透圧が非常に高い状態になっておりまして、
はい、
それでそういうことができるんです。
はあ、
で時間が経ったらまたそのカテーテルを使って体の外に出すと、
うん、
ですから、注液潮流
入れるですね。
そうですね、
はい、
注液ですね、
はい、
それから、お腹の中に潮流溜めておく、
はい、
そして排液と、
うん、それを1本のカテーテルを使って
そうです
やるわけですか、
はい、
はあ、これは腹膜透析というのは、
はい、
先ほど時間はどのぐらいっておっしゃいました？
時間は、
はい、
まあその時の状況にもよるんですけれども、4時間から6時間、まあ場合によって8時間ぐら
い
入れっぱなしのこともあります。
はい、その間は何もできないですか？
いや、その間は活動してもらって結構です。
あ、そうなんですね。
はい、そうなんです。
はいはい。そうするとこの腹膜透析に関しては、病院ではなく。ご自宅でもできるっていうことですか？
はい、在宅医療になります。
在宅で、
はい、
その4時間から8時間っていうのは結構長いんですけど、入れたまま普通に暮らせるっていうことなんですか？
そういうことですね。
はあ、
1日だいたい4回やるのが、
はい、
よく行われてるやり方なんですけども、
はい、
やり方としては朝起きてから排液、
はい、
そして注液をします、
はい、1回出してから中に入れる。
そうです、
はい、これはその、はい、液は透析液
を
入れるんですね、
はい、そして今度仕事をしてる人だったら会社で、
はい、
お昼休みの時間にまた排液、
はい、
注液と。
うーん、その1回の排液注液という時間はどのぐらい？
大体 2,30 分です。
2,30 分、
はい、
あ、それでしたら
合わせて、
なるほど、はい、と朝起きてお昼休み、
はい、そして自宅に戻ってからまたやりますね、そして寝る前と、
はい、
ですから4回やるんですけども、それぞれの貯留時間がバラバラであることが多いと思いますね、
は
い、要するに24時間を読んで割った時間ではないんですね、
はい、あ、なるほど、
はい、
それはご自身の暮らしぶりに合わせてできるってことですか？
そういうことですね。
でまず先生はその腹膜透析をおすすめになる、
はい、
でこの腹膜透析から血液透析に移行するというのはどういう段階ですか？
はい、血液透析と腹膜透析はやっぱり透析の力は同じではないんですね、
はい、
腹膜透析の方がどうしても弱いんです、
うん、
ですから透析開始時まだ自分の腎臓がおしっこを作ってるような状況でありますから、うん、それで足りないところを腹膜透析で補うっていうようなイメージです。
はい、
はい、それで腹膜透析は、これを開始してもしばらくの間はですね尿が出続けますので、うん、 この点も水分管理など非常に楽でありますし、在宅医療ですから、
はい、
生活の質を一気に落としたりすることはないと思うんですね。
暮らしぶりを変えずに治療ができるっていうことですね。はい、
ただ尿が少なくなってきて、尿が全く出なくなったら腹膜透析だけでは、
はい、
体の内部環境をいい状態に保つことができませんので、やっぱり血液透析に移行した方がいいと思いますし、腹膜透析をやっていてデータが良くない状況になりましたら、やはり血液透析に移行する必要が出てくると思います。
ではその血液透析について教えてください。
はい、
血液透析はどんなふうに行いますか？
血液透析は先ほども少しお話ししましたけども、多くの場合は利き手と反対側のこの前腕のところにある、
腕ですね。
腕、そうですね。はい。頭骨動脈。この動脈から前腕の表材を走る静脈ですね。
先生、この、はい、腕の、はい、よく注射を打ったりするときに、
はい、そうですね。あ、そこは肘のところは使うんではなく、使わなくてですね。
手首のあたり。
はい。手首にある、
脈を取る時の、
そうそう、
はい、はい、
そのあたりの動脈ですね。
はい、ここを使う、
そこの動脈と、
この
表材の静脈、これを結ぶ、結ぶというか、血液が静脈の方に流れるように、
手首 の親指の流れに沿ったところにある静脈ですね。
はい、位置としては、はい、時計バンド、
はい、
これが当たるようなところで手術をやります。
はい、
そして静脈を動脈化するんですね。
はい、
というのは1分間に 200ml もの血液を出し続けなければいけないので、やはりそういう手術が必要になってきます。
まず手術をします。
はい、
その後はどのようになりますか？
その後はですね、週3回1回4時間から5時間の透析治療、これを継続することになります。
これは病院に行ってということになりますね。
はい、
病院に行って透析を、血液透析をしてもらっている間は、週に3回。
週に3回ですね。月、水、金、あるいは火、木、土ですね。
これは必ず週3回じゃないとダメなんですか？
週2回の人もいるかと思います。まだ尿が十分出ているというような方で。でも、早晩、やがて週3回になるかと思います。
で1回につき4時間
から5時間ですかね。はい、
結構大変ですね。
そうですね。
この血液透析と腹膜透析、腹膜透析をまずおすすめして、
はい、
そしてどうしてももう尿おしっこも出なくなってしまったという場合には血液透析、この血液透析をずっとこの行っていても、先生、生活、暮らしぶりといいますか、仕事などはどうなんでしょう？
そうですね、はい、仕事は、基本的に透析を開始したからといって辞めるようなことがないように、
はい、
とを願っております。
はい、
やはり人間は生きがいがないとですね、あるいは仕事をしっかりしていた方がですね、やはり元気でいられると思うんですね。そういったことができるために透析を受けていただく、
はい、
ということで、やはり大事なのは生きがいではないかと思っております。
先生の患者さんの中で、
はい、
血液透析を受けていらっしゃる方で、
はい、
この方は生き生きしてるななんていう方はどんな方がいらっしゃいますか？はい、
そうですね、もうだいぶ前ですけども、
はい、
自分は透析受けてるんだけども、人の2倍仕事するから、
はい、
2倍給料出してくれと、会社に言ってるなんていう元気のいい人いました。
はい、そういう方たちはその透析を受けているということがリスクにはなってない？
やはり日中仕事される方は夜間透析を、
はい、
受けてらっしゃいますね。
あ、そうなんですか。
はい、
これは夜間、
はい、
24時間対応ですか？
いや、24時間ではないですね。
はい、
夜間透析をやってる透析施設で、夕方から夜中、そうですね、10時11時ぐらいまでだと思います。
そういうこともできるんですね。
はい、
血液透析、腹膜透析を受けている上で気をつけたいことというのは何かありますか？
そうですね、やはりもう 腹膜透析の場合は自分で、あるいは家族が透析をやるものですし、血液透析の場合もは、通院という形にはなるんですけれども、まあ、これずっと年余にわたる継続っていうのが必要になりますので、
はい、
そこら辺、まあ、体調をですね、日々いい状態に保っておかれるってことが大事になってくると思います。
あ、具合が悪くなると透析ができなく、
いや、そういうことではないんですけど、やはり通院もありますし、
はい、
はい、そしてまた仕事をされてる方ですと、翌日は仕事がありますよね。
はい、
はい、
慢性腎臓病の治療法として、本当に腎臓が機能しなくなっていった時には腹膜透析、血液透析、そして移植ということなんですが、先生、今日の講義いかがでしたでしょうか。
ちょっとまとめさせていただきますと、はい、やはり透析には血液透析と腹膜透析がある、はい、ということですね、
うん、
それで、腹膜透析の方は残念ながらあまり知られてなくて、
はい、
普及の方も透析全体の 3% 台と少ない状況ではあるんです、
うん、
ただ血液透析、腹膜透析それぞれのこう立ち位置、役割があると思います、
はい、
で腹膜透析の場合はとにかく初めてこれから透析を始める人ですね、まだ尿がしっかり出ているような方、このような方に非常に向いてると思います、
うん、
腹膜透析を PD って言うんですけども、 PD ファーストというような表現をされます、
うん、
はい、ですからそういったことをよく理解した上でご自分の透析の方法を考えていただければと思っております。
血液透析のメリット、デメリット、これらはどこになりますか？
血液透析のメリットはやはりしっかりと透析ができると、
うん、
ゴミも除けますし、それから、余分な水分も取り除けます、
はい、
まあ、デメリットとなるかどうかですけれども、やはり週3回の通院、
うん、
それから1回 4,5 時間の治療時間っていうのはやはり、メリットとは言えないと思いますね、はい、
血液透析、腹膜透析、ここに至らないようにはどのようにしたらよろしいでしょうか。
そうですね、現在慢性腎臓病の一番の原因が生活習慣病と言われておりますね、
はい、
糖尿病、高血圧、脂質異常症、こういったことですけれども、やはり、食生活ですね、食事療法、それから運動不足、こういったことが非常に問題になっているかと思いますので、ここら辺に気をつけて生活をするっていうことが大事であります。これはもちろん腎臓を悪くするっていうこともそうなんですけども、さらにこう進行を遅らせるということでも、やはり生活習慣の改善っていうのは腎臓のどのステージですね、慢性腎臓病のどのステージになっても重要ではないかと思います。
はい、先生の今研究なさっていることを一言だけ教えていただけますか。
遺伝病でファブリー病という病気を研究しております、
はい、
このファブリー病は、脳血管あるいは 心臓ですねとともに腎臓も障害されるもんですから、私は研究のテーマとして、行っております。
ファブリー病というのは、
はい、
どういう病気なんですか？
ファブリー病は遺伝病で、これは、細胞の中にあるリソソームっていう、細胞の中の老廃物などを分解する場所があるんですね、
はい、
そこで、糖脂質ですね、糖脂質を、分解するアルファガラクトシダーゼ A というちょっと難しいですけども、その酵素、
うん、
この酵素の遺伝子に変化があるために酵素の働きが低下するんです。それでリソソームの中に糖脂質が蓄積してしまって細胞障害、ひいては臓器障害を起こす病気です、
う 先生がこのファブリー病にの研究をなさっているというのは、結局この病気があると腎臓病にも影響が出るということからですか？そうなんです。
はい、そういうことです。
今現在分かってきたことは何かありますか？
そうですね、ファブリー病は2つの病系がありまして、
はい、
1つは古典型と言われるものなんですけども、学童期から汗をかきにくい、
はい、
あるいは、四肢、手足の先端の方に異常感覚が出るとかですね、そういったものが発症して、やがて、腎臓の血管、それから心臓などの症状を出すものですね、うん、それと、もう一つが遅発型と言われるもので、これ大人になってから出てくるんですけども、汗をかきにくいとか、それから手足の異常感覚ですね、こういったものが全くなくて、そして腎臓だけあるいは心臓だけに症状が出るようなものであります。
そうしますと、この先生の研究テーマであるファブリー病、こちらを早く見つけて治療が進んでいくと、ここファブリー病由来の腎臓病の方は少なくなっていくというふうに考えてもいいですか？
そうですね。
はい、先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、来週4回目のテーマです。腎移植がテーマとなります。ご出演は新潟大学大学院医師学総合研究科腎研究センター腎泌尿器病態学、斉藤和秀准教授です。来週もぜひお聞きください。この放送は新潟大学の企画、 BSN 新潟放送制作でお送りしました。